今週もちょっと鼻声です。申し訳ねえ。ただ正直ね、これコロナなのか、秋の花粉が始まってるのかちょっとよくわかんないんですけど、はい、いずれにしてもまだ完全に声が治りきっておりませんで、大変申し訳ございません。では始めていきましょう。9月21日更新 DY のパルベライズビート第820回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。820回目を数えました。ありがとうございますね、まあ、何の節目でもないんですけど、どこまで行くのかなみたいな感じでね、やっておりますけれどもね。はい、まあ、コロナに関してなんですけど、だいぶ、まあ、声以外は、だいぶ回復してきたかなっていうところなんですけど、やっぱ体力がね、なかなか戻りきらないという感じで、まあ、涼しくなってきたのでね、こっから、盛り返していければと思うんですけど、もう連日ね、連日8月は36度、7度、8度とかそんな感じだったので、まあ多分そこに付け込んできやがったのかなと、ニンバスがね。はい、思ったりしているんですけども、まあ9月の頭はひどい目に遭いまして、あっという間に下旬ですわ。ね。あ、今日あれですね。ビーズさんの、お誕生日。37歳ですか。37周年。おめでとうございます。ね、なんかもう本当国宝級じゃないですけど、日本を代表するね、ま、軒並みね90年代大活躍だった人たちが、ま、50代60代になってきているわけで、そういえばルナシーのね深夜さん、随分大変なことになってたんですね。笑い事じゃないですけど。河村隆一さんはね、ちょこちょこなんか肺がんで初期でどうのこうのみたいな話は聞いていたんですけども、深夜さんそんな大変な状況だったんですね。大腸がんだったのが今度脳腫瘍っていうことで、まあね、本当そういう年ですよ、僕らもね。なんか一年一年をね、大事にって。なんか僕が言うのも生意気ですけど、でもなんかそう考えるとさ、ね、ご高齢でも頑張っていらっしゃる方もたくさんいて、ミュージシャンでね、この間目覚ましテレビに A ちゃん出てましたよ。すごいね、あの人は、本当に。なんかもう、見とれちゃったよね。うん、スタジオ入ってきて、今日よろしくお願いしますっていうご挨拶のところからもうカメラが回ってて、第一声ですよ。エアコン一度上げてくれる？そんな一度二度ってわからないじゃないですか。やっぱね、すごいね。一度上げてくれる？そっから始まって。で、まあ、ね、カルベさんがインタビューされてましたけども、元気の秘訣って何なんですか？まあ、よく食べてよく寝ることだよね。なんか、もう、A ちゃんっていうだけでさ、なんか、もう、神なわけじゃないですか。ロックの世界で言うとね、音楽の世界で言うと、なんかもう、ありがたいよね、一言一言がね。当たり前のこと言ってるんですけど。うん。まあね、本当に76歳の矢沢永吉さんも頑張っていらっしゃいますので、僕もね、及ばせながら頑張りたいなと思っている次第です。はい、ということで、パルベライズビート今週も楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしくです。それでは、まず、今日の1曲目、一瞬で終わりますので、はい、皆さん、振り落とされないように。ね、駆け抜けていってほしいなと思います。聞いてください。DY フィーチャリング、夏木かりんで、マネキン。
ほんのちょっとだけ髪型を変えてみても、反応なんてない君はそうけない態度。
はい、あっという間だったでしょう。お送りした曲は DY フィーチャリング夏木かりんでマネキンという曲でした。ニコニコ動画と YouTube に MV 公開しております。よかったら、見てみてくださいということで、まあ、この曲も含むねアルバムを今作っておりまして、来月の半ばぐらいにはなんとなくこうね、リリース時期とかが発表できるところまでやってまいりましたので、お待たせ、もう本当にお待たせ、はい、待ってていただければな、嬉しいなと思います。どうですかね、このマネキンね、2分半の中に本当たくさんの、要素を詰め込んで、まあ、あの音畑のね、音原さん曰く忙しい曲だという、もうこの感想大好きなんだわ僕、忙しい曲ですねね、本当にね、A メロ、B メロ、C、D、どこまであるんだみたいなね。うん。中でも、やっぱ根っこというか、サビの部分はしっかりあって、っていう、なんかそういうね、不思議な感じの曲になっておりますので。まあ、今時、じゃあ今時なのかな。まあ、2分半をぶん回してもらえると嬉しいなと思います。聞いてみてください。それでは、まず番組最初、こちらのコーナーから行ってみましょう。パラビの広場。番組最初はパラビの広場のコーナーです。番組宛てに皆さんからいただいたメッセージを紹介しております。久々にこのコーナーができるということで嬉しく思いますけれども、なんとですね、3人目の資格が3人目の資格、あのこの番組2人しか聞いてないからね、マロンクリームさんか体調の悪い隊長さんしか聞いてないという噂でございますけれども、なんと3人目のリスナーさんがいました。ありがとうございます。もうもっと出てきて、もっと出てきてよ。はい。ご配送の話ということで、懸命ね、直メールでいただきました。パラビネームヨッシーさんです。ありがとうございます。こんにちは、ヨッシーです。いつも楽しく聞かせていただいていますが、久しぶりの投稿です。ありがとうございます。アマゾンのご配送驚きますよね。結構あるみたいですよ。私は注文した野菜ジュースが発送完了になっているにもかかわらず、どこを探しても見つからないということがありました。ヘルパーさんに隣の宅配ボックスを少し覗いてもらっても見つからず、ということでアマゾンに電話をしたところ、すごいあっさり、もう一度送りますということになったので、ちょっと拍子抜けしてしまいました。おそらく盗難や誤配がすごく数が多いんでしょうね。最近は私は1階に住んでいるので、玄関を出てすぐ横に簡易のものですが、大きめの宅配ボックスを設置しました。まあ安いので鍵はなくて簡単なロックしかないですが、荷物が裸で置かれているよりは、盗難のリスクは少ないかなと思いますね。ということでいただきました。ありがとうございます。前々回のお話ね、うちに縁のゆかりもない縁のゆかりもない西宮の皆さんに選出されてもうね、未だに遊ばれてますけどね、あの人ね、ネットのおもちゃとして、はい、まあいいんですけど、縁もゆかりもない、人の荷物が届いたというお話をしましたが、ヨッシーさんの場合は逆、荷物が届かないということで、野菜ジュース頼んでたのにっていうことですが、ひょっとしたらどこか違うお家に届いていたのかもしれないですね。これってさ、アマゾンなんでしょうね。あっさりごめんなさいすぐ送りますって送ってくれるのは別に構わないんですけど、赤字になったりしないのね。で、まあ、そっか、でもヨッシーさんのとこには届いてないっていうことだから、支払いは発生してない感じに、まさかね、あのいや送ってますけど2つ分払ってねっていう、そんなバカな話ないでしょいやうち届けましたから、うん、届けたんだからちゃんと払ってよ、それは理不尽よね。うん、届いてないって言ったら届いてないんだから、 でまたそれをさ、逆手にとってさ、また僕もね、これこういうとこで喋ると良くないんですけど、逆手にとって本当は届いてるのに届いてないですよとか言ってね、あのそうだからやっぱセンサーかなんかつけた方がいいって、あの GPS とかさ、なんかそういうものをね、あのきちんとつけて、んでなんかスマホアプリかなんかと連動させてさ、あのマイナンバーでもいいや、なんか連動させてちゃんとご本人が受け取りましたみたいなことしないと、やっぱこういうね、なんか置き配泥棒とかさ、絶対出てくるよね。なんかそんな気がしてならないんですけど、なんか10月からはね、そちらがデフォになるそうなので、本当にあのトラブル等々皆さんね、お気をつけ、遊ばせませっていう感じですけどもね。でほら今さ、まあ、野菜ジュースだからっていうね、あの野菜ジュースも大事よね、あの日常生活ルーティーンでね、野菜ジュース飲んでるんでしょうから、ヨッシーさんもね、それがなんか届かないっていうのはまあ死活問題なわけで、まあでも野菜ジュースね、多分10本で1500円とかなんかそういう感じでしょ、もうちょっと高いかもしれないけど。でまあまだね、まだこううんってなるけど、もちろんうんってなるんだけど、もやってなりますけど、まああれじゃないですか。だから高い買い物した時にさ、それこそあの前回ね、あの例えて出しましたけども、任天堂スイッチとか、今ね新しい iPhone もね発表になって、iPhone 17ですかね、あと iPhone Air とか新しい iPad とか AirPods とかその辺がね発表になって、満単位のお買い物をした時に届かない、あるいは他のやつがパクっていったみたいなことが起きるとね、とんでもないですよね。なんかいろんな人が幸せにならない、まあ、転売屋ぐらいは幸せになるのかもしれないけど、いずれなんかその辺もね、法整備がきちんとされて、まあこうね、芋づる式にダラダラダラと捕まっていけばいいなと思うわけですが、やっぱなんかそういうもうちょっとね、確実にご本人が受け取りましたっていうなんか証明ができる何かをね、こうアマゾンさんね、考えていただけたらなというふうに思いますね。まあ自分で言うのもなんだけど、僕みたいにさ、あれこれ違うとこに、違うお宅に届くはずの荷物じゃねつって、律儀にね、そのお宅に持っていくみたいなことをやらない人も多分いるから、ね、なんか、まあ、そんな非常識なことは僕はしない人間ですけれども、なんか中には悪い奴もいるからさ、本当ね、気をつけましょう。はい。ということで、ヨッシーさんどうもありがとうございました。もうちょっと定期的にください。これハラスメントになるのかな？メールハラスメント、メールよこせハラスメント。ね。はい。でも、いつもね、聞いていただいているということでありがとうございます。はい。これからも引き続きごひいきよろしくお願いいたします。はい。そしてですね、4人目。4人目もいました。ありがとうございます。今ちょっと、X のハッシュタグを見てたんですが、こちらも久しぶりですね。ゆみっぱちゃんでございます。ありがとうございます。なんか、ゆみっぱちゃん溶けてなかった？大丈夫？ね、北海道もね、めちゃくちゃ暑かった夏でしたけれども、パラビの最新回少しだけ聞いてたよ。ありがとうございます。ビッグロブモバイルの eSIM は、対応してるけど、シンさんから聞いた情報によると、iPhone 同士のクイック転送は、タイプ A、すなわち au 回線のみ対応とのこと、参考にしてね。余談だけど SE3 は、内側持ってる、13 Pro と同じ、チップだから iOS26 に余裕で上げれちゃうと思ってるということで、はい、ありがとうございます。そうね、チップがね、プロセッサー一緒なんだよね。 プロとは一緒じゃないんじゃないか？細かいこと言って申し訳ないけど、13とは一緒だったと思う。なんかプロとは違った気がするけど、まあ、ありがとうございます。はい。なんで？なんでよ？なんでそんな au だけ優遇すんだよ。ふざけんな。俺タイプ D なんだよ。まあ、しょうがないよね。傘下なんでしょ？ビッグローブモバイルって。今、KDDI の傘下なんでしょ？ねえ、いいんだよ。NEC 裏切りやがって。そういう話じゃない。そうなんですね。じゃあどうしたらいいの？ D は。そっか、まあ、上様情報ね、シンさんって今名前出てきましたけども、YouTube とか使ってね、アクセシビリティストリームっていう、視覚障害者に特化したガジェット情報を、定期的に配信している、ストリーム番組があるんですけども、もしよかったらね、見てみてほしいなと。ご迷惑かもしれないけど、ハッシュタグつけとく。はい。なので、まあ、そうね。アクセシビリティストリームからいらした方もどうもこんにちは。そうなんだ。さすが、でもシンさんですね。今シンさんどこ契約してるかわかんないけど、オタクですね。そういう言い方しちゃいけない。ね、やっぱね、詳しいよね。いや、オタクってね、どう思います皆さん。僕はあんまりネガティブに最近捉えないようにしていて、だってその道に詳しいってことじゃない。うん。この話題に関してはこの人に聞いとけば間違いないよねっていうのを持ってるってすごいことだと思うのよ。僕に関して言うと、シンセサイザーとかテクノ系に関する、DTM 系に関する、質問とかを、もう DY だったら間違いないだろうって思ってくれる人がいるかどうかわかんないけど、あと、まあ今日めちゃくちゃいろんな人の名前出して申し訳ないですけど、もうマイクのことだったら、マイクとかスピーカーのことだったらトム G さんに聞けば間違いないよねとか、なんかそういうのを持ってる人って強みじゃないですか。だから別にネガティブに、俺オタクとか言うなみたいな。なんだオタクとか、人のことをバカにしてんのかみたいな。うん。なんかそんな風に捉えなくてもいいんじゃないかなっていう、僕はなんかここ数年思ったりしてますけどもね。うん。そう、ゆみっぱちゃん見かけたよ。13捨てるんだってね。捨てるわけじゃない。ね。いや、いいじゃないですか、17。ついに、ライトニング卒業ですね。ゆみっぱちゃんがね。はい、おめでとうございます。そう。先週も言ったかもしれないけどさ、僕も、あわよくば、15にしようかなってちょっと思ったんですよ。だから15終わっちゃうんで、販売ね。うん。中古で買えば、うんぬんみたいな話ありますけど、まあ別に、アップルはもう吸い上げる気ないんだなっていうところ。あと、まあ、16と15ってそんなに差がない。うん。っていうので、なんかね、その、まあ、プロセッサーのね、違いはあれど、そんなにこう、頭打ちなところがあるから、もう、ね、アップルとしては17をどんどん売っていきたいっていうところがあるんだと思うし、うん。ね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、今年もあれなんですかね、続々と、ライトニングを卒業される方も、いらっしゃるんですかね。はい。僕は、もうちょっとホームボタンとライトニングにしがみつきたいと思いますけど。はい。そんな感じでした。以上、パラビの広場のコーナーでした。このコーナーでは、番組宛にこんな風にね、いただくメッセージを紹介しております。番組を聞いて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージをお寄せください。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。なんだっけ。ちょっと待ってね。今募集中のテーマは何かというと、あなたの、街のソウルフード教えてくださいということで、特になんかスイーツ系ですね。なんか学校の帰りとかに、気軽に立ち寄って、 買って帰って、おやつで食べてました、みたいな、そんな、なんか、軽い軽食というかね、マックとかじゃなくてね、なんかそういう地元ならではの、そういうお菓子、おやつみたいなものがあれば教えてほしいなと思います。ユミッパちゃんさ、北海道の人じゃないですか。パンジューって知ってる？はい。なんかその辺もね、教えていただければと思います。ということで、パラビの広場ここまで。続いてはこちらのコーナー行きたいと思います。DIY ミュージックルーム。はい、メインのコーナーです。DIY ミュージックルームのコーナーをお届けしていきます。このコーナーでは、僕 DIY が好きな音楽のお話をしたり、DTM に関する話題とか、その辺を、まあ、楽しく喋って音楽の話題でね、遊んじゃおうというコーナーになっております。はい。大体ね、この時期になると、まあ、9月、8月末から9月、10月ぐらいになると、新しいDTM の製品みたいのが、ちょこちょこ出てくるんですね。で、まあシンセサイザー V のライブラリーなんかも新しいのが、ちょこちょこ出始めていて、欲しいな、買えねえなと思いながらカタログを眺める日々ですよ。うん、そんな中で一個だけ気になってる。ツールがありましてですね、アイゾトープっていう会社が出しているオゾンっていうマスタリングツールがあります。これ本当にね、僕、ここ数年大活躍しているマスタリングツールで、 AI を使ってね、マスタリングをサポートしてくれるというプラグインなんですけども、最初ね、僕オゾン9から入ったんですよ。で、今11を使っていて、で、先日ね、12が出て、まだ完璧に僕調べきれてないので、11から何がパワーアップしたのか、はっきりとしたことはわからないんですが、9から10に変わった時に、インターフェースがガラッと変わったんですよ。で、まあ、僕はね、オゾン10は通ってないので、9から11にアップしたんで、こんなに変わるか、いう感じでびっくりしたんですけども、オゾン9の時って結構その細かくいろいろとまあ、もちろんね、今のオゾンも細かく設定はできるんですよ。設定はできるんだけど、そのまあ、9の頃はちょっと一手間あったんですね。どういう感じでマスタリングしますか、コンプレッサーはどの程度かけますかとか、なんかサウンドのデザインどういう風にしますか、最近のそのクラブ系にしますかとか、ロック系に特化したものにしますか、ちょっと中音域を上げ気味でいきますか、それともドンシャリサウンドでいきますか、みたいなのを細かく設定して、あとマスタリングのね、音圧CD のマスタリングの感じにしますか、それともストリーミングに特化したマスタリングの音圧にしますか、みたいなのを細かく設定してスタートって押して、で曲を聴かせてあげると、まあ20秒ぐらいかな、20秒ぐらいしたらこう音圧がボーンって上がってきて、はい、この感じでできました。でそこからまたね、細かく調整することもできるし、もうこれで OK ならばアクセプトっていうボタンを押してあげれば完成っていう。で、あとね、レンダリングして、書き出してあげれば完成っていう感じで終わっていたのが、まあ、これ、去年とかも喋ったのかな？去年とか一昨年とか、オゾン11を買った時に、もうね、違うのよ。インターフェースが。え？って。まずこれはどうしたらいいんですか？まずマスタートラックに、オゾン11ぶっ刺します。で、インターフェースがね、ボタン数がまず少ないのよ。で、なんじゃこりゃと思って、ハウツー動画を YouTube とかで見るじゃないですか。で、話には聞いてたの。9から10に変わった時に、インターフェースが結構変わったんだよね。じゃあちょっと10のインターフェース見てみようと思って、使い方、そのハウツー動画見てみたら、じゃあ、早速オゾン10使ってみましょうって。なんか、 スリープフリークスじゃなかったと思うんですけど、なんかその DTM 系のね、あの、こう、ハウツー動画をいっぱい上げてるような人たちが解説をしてるんですよ。で、まず、マスタートラックに、オゾン11、あ、11じゃねえ、オゾン10をぶっ刺します。はい、ぶっ刺しました。で、このインターフェース見てください。すごい、スッキリしてますよね。今までのオゾンに比べて。うん、ボタン数少ないね。じゃあ、アシストっていうボタンを押してください。あ、アシストボタン。はい、押しました。曲を聴かせてください。はい。終わりです。って。これで、出来上がってきます。勝手に。って言われて、で、11でやったんですよ。で、本当にもうボタン数少ないの。何にもないの。なんかプリセットとかはちょこちょこ選べるんですけど、まあ今までのね、オゾンみたいな、その、こう、ね、あの、階層に入っていくと、細かく設定ができるような、あの、まあいわゆるフォルダーみたいな感じの、ね、そういうのはあるにはあるんだけど、その、アシスト画面っていうボタンを押して、その、自分がミックスした曲を20秒とか聴かせてあげると音圧がドカーンと上がってきて、はい、出来上がりって。わ、タイパよくねと思って。で、まあ、あの、一応ね、その曲を聴かせるじゃないですか。で、多分この曲はこのジャンルだと思うので、あの、それに最適化しておきました。間違ってたら変えてねっていうことで、ジャンルの一覧が出てくる。で、ロックとかレゲエとか、あの、EDM とか、ジャズとか、なんかそういうね、ジャンルがたくさん出てきて、で、まあ大体僕の場合はロックか EDM になってるんですけど、たまに間違ってフォークとかになってたりするんですけど、これは、そうね、オゾンイレブンさん、あなたはフォークだと思ったんだろうけど、多分違うって。うん、まあでもそれなりのね、音としてこう吐き出してくれるから、すごいなーって思いながら使って、うるせえな。で今ね、朝のね、8時前なんですけども、元気な人とか通っていきましたね、今ね。妖精が通っていきましたけど。うん、で、そんなんでね、すごいタイパ良くなったね、っていう感じで、オゾン11が一昨年出たのかな。で、まあ、今年、12、12が出たっていうことで、何がどう進化してるのか、すごい興味があって、まあ、その買うか買わないかはとりあえず置いといてですね。で、オゾン11の僕、スタンダードを使ってるんですね。段階が3つあって、なんだっけな。一番上のグレードがアドバンストなんですよ。で、スタンダードと、あとエントリーモデルみたいのが、あって、まあ、もちろんね、なんて言うんだろう。こう、一番上が一番グレードが良くて、機能も多機能で、アドバンストまで行くとね、なんかボーカル消せたりするんだよね。え、カラオケトラック簡単に作れちゃいますけど、みたいな。うん。そういうのがあったりとかするんで、ひょっとしたら12になって、その、ボーカルが消せる、っていう機能がスタンダードにも降りてきてるかもしれない。降りてきてないかもしれない。あるいは、なんか、新しい何かしらが追加されているかもしれないっていうところで。うん。まあなんか、25% オフぐらいのセールをやってたっぽいですけどね、アイゾトープさんね。うん。サマーセールとか言ってね。あとまあ、リリース記念セールか。みたいなことやってて、で、大体ね、予兆があるんですよ。DTM の世界って。何にせよ、新しいバージョンが今後出るんだろうなっていう時は、その1ヶ月とか2ヶ月前に、今のバージョンを叩き打ったりするんですね。うん。25% オフとか、下手すら 60% オフとかで叩き打ってたりとかするので、あ、これひょっとしたら、なんか新しいバージョン出んのかもね、みたいな。のとか、あったりするので。まあ、これはちょっとブラックフライデー案件かな、というふうに思っています。もうちょっと、まあ、11でもね、すごい、高機能だし、 申し分ないんですけども、なんか12に上げることで、何か自分なりにメリットがあるんだったら上げたいし、だねっていうふうに思ってます。あと、ボーカルのね、ボーカルと後ろのそのバッキングを馴染ませる、プラグインで、僕、ネクターっていうやつを使っているんですね。で、これが本当に、これもまたタイパが良くて、中に AI が入ってて、その、後ろのトラック、ボーカルとぶつかる、確実にぶつかるトラックに、リレーっていうプラグインをあらかじめ挿しておくんですよ。ドラムとか、ストリングスとか、まあ、僕の楽曲の場合はいろいろ音数が多いんで、シンセの分厚いリフとか、そういったところに、まあ、あらかじめもちろんね、音を整えるっていう意味でイコライザーとかコンプレッサーとかいっぱい挿した中に、一番最終段にリレーっていうプラグインを挿しておいて、で、ボーカルのトラックにネクターっていう、まあ、プラグインを挿して、で、ボーカルアシストっていうボタンがあるんで、まあ、それもね、いろんな、こう、階層に入っていくと、このボーカルはどういう風に馴染ませますか？ EDM 風にしますか？クラシック風にしますか？それとも、なんか、当たり障りのない感じに整えますか？みたいのが、出てくるので、ポチってボタンを押してあげて、で、まあ、これもね、いろいろ、こう、経験もあるし、聞きながらなんですけども、で、ある程度設定終わりました。じゃあ、ボーカルのトラック再生します。ポチって押したら、ものの20秒ぐらいで、自動的にこうコンプレッサーかけてくれたりとか、まあ、親切設計でね、リバーブ入れてくれたりとかね、僕は切りますけど、ディレイ入れてくれたり、これも切りますけど、うん、するんですよ。で、はい、出来上がり。あとは、あなたのお好みで、細かいとこ設定してね、みたいな感じで。これもね、タイパが非常にいい、ネクターっていう、プラグインがあって。これもね、ちょっと今、3なんですよ、使ってるのが。で、今ね、5まで行ってるんだっけ、ネクターって。4だっけ。ちょっと忘れちゃったんですけども、これもちょっとアップデしたいなーって。いうふうに思ってますね。うん。いやいや、なかなか、ね、欲しいものはつきませんけど、うん、っていう感じかな。あとは今ね、僕の中で、結構エフェクトのプラグインブームっていうのが来ていて、去年ね、まあ、その、9万円、50% オフで9万円で買ったバンドルがあるわけですよ。コンプリート15っていう。もうね。で、しかも、ちょっとね、いいグレードのやつ買ったんで、もうほんと莫大な量のライブラリー、音のライブラリーももちろんたくさん入ってて、本当に僕の今のサウンドを支えてくれる即戦力になってくれているものがたくさん入っているん。もう使い切れてないもんだって。イーストアジアとかどこで使おうかと思ってるの。あれイーストアジアもね、すごい音源ですよ、なんか。もうパッと聞いた感じね、なんかもう本当生の楽器なんじゃないかっていうぐらい、すごい、もう本当にね、こう、ね、東南アジア系の楽器がたくさん入っていて、もちろん日本のね、楽器もたくさん収録されているんですけども、お琴とか、マジで本物だもんね。お琴尺八、小あたりはもうなんか、やばいです。でも使いどころが今なくて、どうしようかなと思ってるんですけど、いずれ使うよ。いずれ使うけど。うん。あとは、今ね、すごいお気に入りで使ってるのが、セッションストリングスプロ2っていう、弦の、ね、ストリングスの音源ですね。これはもう本当に素晴らしいです。本当に、もう、あらゆるサンプルが入ってて、ライブラリーも多分ね、20ギガぐらいを超えてたと思うんですけど、凄まじいです。ね、で、 双方とかもね、切り替え、アーティキュレーションでできたりとかもするし、もう、なんか、大変なことになってます。もうスーパーナチュラルのね、まあ、僕がね、今マスターキーボードで使っているローランドのね、スーパーナチュラルのストリングスもすげえなと思いましたけど、これだけ、ね、すごいのが出てくると、ね、やばいねって。で、実際今音楽の中では使ってないですけども、アクションストリングスとか、そういうね、プラグインもあったりして、もうそれはもう本当やばいです。もう、聞いてるだけで時間が吸われる。うん。なんかもう、映画音楽作れちゃうんじゃないかぐらいの、うん。そういうのがあったりするんですけども、そういう音源群もね、本当に、すごい、充実してきてるんですが、エフェクトも莫大な量入ってきていて、正直ね、使いこなせてない。で、なんかね、今、基本的に僕が音楽作る中でやってることっていうのは、もうリーパーに入ってる、ダウソフトに入ってる標準のプラグインでこと足りてるんですよ。リバーブとか、コンプレッサーとか、イコライザーとか、あと、マルチバンドコンプとか、なんかその辺はね、こと足りてるんです。で、そんな、こう、冒険しなくてもいい音作れてるよなと思いつつも、リバーブ一つとっても、たくさんネイティブインストゥルメンツのライブラリーの中にあって、こう、一個ね、例えばマッシブっていうもうものすごい強力な、もうね、エレクトロサウンドを使う中ではもう本当に欠かせない僕にとってのフェイバリットなシンセサイザーがあるんですけども、マッシブにリバーブのエフェクトを一個かけるだけで、これやべえぞっていうのとか結構あって、あとディストーション歪み系ですよね。歪み系のエフェクトも、なんか、元々がエグいのに、さらにエグい音になっちゃったとか、これボーカルにかけたらもっと楽しいだろうなとか、なんかその辺をね、今、めちゃくちゃ、こう、サウンドメイクしていく中で、触ってると楽しくって、沼ですね、エフェクトって。で、コンプレッサーも、いろんな、やっぱね、メーカーによって癖とか、あと、なんだろう、いろんな古き良き時代のね、エミュレーションみたいなやつもあるわけですよ。で、この時代の、例えばビートルズの、なんたらっていうアルバムでは、このコンプレッションがね、よく使われててね、とか、イコライザーはこういうマシンをよく使っていてね、まあビートルズの時代なんていうのは本当にアナログの時代ですから、こういうね、テープディレイみたいなのを使ってたんだよとか、そういうのを、なんか、聞いてるのも楽しいしね。うん。それこそ YouTube のハウツー動画みたいなやつを見てて、テープディレイとサンプルディレイとステレオディレイって、どう使い分けたらいいんだろうみたいな、なんかそんなね、動画を最近見たりとかしてて、うん。なんか、ね、時間吸われますね。それだけで時間吸われる。うん。だから、なんか、勉強もしつつ、こっちでは、曲も作りつつみたいな感じでやってますね。うん。まあ、そんなわけで。DTM ってね、ほんと奥が深くって、もう、エンジニアレベルのことまでね、パソコン一台で、しかも自宅の中で完結できる時代になってしまったので、本当にね、こう、便利な時代でもあるし、ただ、一個冒険してみたいなって思うのが、プロのエンジニアさんに、自分の楽曲のステムデータ、パラアウトしたもの全部、ね、例えば、僕の場合は、トラック数で言うと50、60平気であるんですけど、それを全部パラアウトして、これ、何々さんだったらどうしますかみたいなのとかやってみたいですけどね。怖いけど。何々さんだったらどう味付けしますみたいな。ね。エンジニアの方に 渡すとか、まあ、エンジニアさんじゃなくてもいいですよ。例えば、そうだな。まあ、今日いろんな人の名前出てくるね。例えば、まあ、今ね、僕の今一番新しいシングル、花火っていう曲がありますけど、花火のステムデータ、その、全部、パートごとにバラにしたデータを、ボンって、あれ確か65トラックとかあったと思うんですけど、ボンって出して、ハルさんに、これ、ハルさんだったらどうミックスしてくれますとか、ちょっとやってみたい。怖いけど、やってみたい。ね。うん。っていう、なんかそんな、ね。僕はこうしましたけど、ハルさんだったらどうしますかって。うん。で、ハルさんとかさ、ロジック使ってらっしゃるじゃないですか。DAO ソフトね。うん。またさ、DAO でもさ、特徴が、いろいろ変わってくると思うんですよ。中に入ってるその標準のエフェクターも違うし、サンプラーも違うし、ね。うん。だからどういう風に音が吐き出されてくるのか。ロジック、キューベースあたりをお持ちの方と、なんかその辺のね、僕はこうしました。あなたはどうしますか？みたいな。なんか、そんなサウンドメイクバトルみたいな。よくわかんないけど。うん、あ、この人はこの音をここ出すんだみたいなね、なんかそういうの面白いかなってちょっと思ったりしますね。うん、っていうのをなんか感じたりしてますが、はい。ってところでですね、まあ、今日はちょっとマニアックなお話になってしまいましたけれども、今僕が気になってるプラグインとか、ハマってるプラグイン、まあ、とにかくオゾン12気になるぞっていうのと、なんか、願わくば欲しいな、みたいなお話をしてみましたね。あとは、まあ、エフェクトに関しては、本当に沼なので、いろいろ、こう、研究しながらですね、今後のサウンドメイクにも活かしていけたらな、というふうに思っております。ウェーブスとかもね、ちょっと興味あるんですよね。ウェーブズのピッチ修正プラグイン。ね、もちろんその、ボーカルのピッチも整えられるし、コーラスも作れるよっていう、そういうプラグインがあるんですけど、ウェーブズがね、結構、通常価格でもお安いの。他のね、メロトロンとか、あの辺結構高いんで、うん、ウェーブズちょっと気になってますね、ピッチ補正のやつね。はい。で、な感じでした。はい。ということで、ミュージックルームはこの辺で終わりなんですけども、最後曲をかけて終わりたいと思います。でね、何行こうかと思ったんですけど、やっぱこれもね、ミックス師さんによっては個性が出るのかなーって、今チラッと思ったので、ちょっと聞いてもらいたいなと思います。久しぶりですね。桜の舞香さんで桜歌。
ラリン。
お送りした曲は桜の舞香さんです。桜歌でした。もう桜の季節でも何でもないですけども、久しぶりでしたね。はい、聴いていただきました。いかがだったでしょうか。DY のパルベライズビート。DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。喋ってるうちにちょっとだけ戻ったけど、まあまだまだ、声も枯れておりますし、まあ、ちょっとかかんのかな。うん。まあ、ご心配いただいた方、どうもありがとうございます。だいぶね、良いので、はい。また、今後ともですね、パルベライズビートもそうですけど、他のポッドキャストもやっておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしております。ごめんね。ほら、各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。DY ミュージックルームでは、まあ、音楽的な話題でですね、楽しんで、いけたらなと思っているので、なんか DTM に関する質問とか、僕の楽曲に関する質問とかいろいろあれば、送ってきていただければなというふうに思います。各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの、特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、X をされている方、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってまーす。そして、僕 DY 音楽活動、いろいろとやっておりまして、今日かけました曲もそうなんですが、シングルとかアルバムとかいろいろ出ております。詳しくはね、今日の番組の記事ページにすべてリンクを貼っておりますので、そちらから、ピンときた方は聞いてみていただければなと思います。それからポッドキャスト、この番組の他にもやっております。音畑最新回ね、現在公開中です。弾けたいラジオも公開中ですね。よかったら聞いてください。そしてニコ動と YouTube やっておりまして、ポンポンポンとね、いろいろ公開してるんですけども、間に合えば今日、また久しぶりにちょっとカバー曲をね、歌ってみたんで、それをあげようかなと思ってるんですけど、まあ、あんまりこう、今回はね、画像も枚数作らずいこうかなと思っているんですが、間に合うのかなって感じで、お楽しみにしててくださいと。ということで、今回のパルベライズビートおしまい。次回は、図書館ですね。まあ、久しぶりにちょっと本でも読みたいなと思っていたりしますし、アンパン終わっちゃうんだよ今週で。ねえ、僕の中では8月で始まった8月にやっと始まったアンパンがね、もう2ヶ月という短い期間で あっちゅうまでしたけどもね。はい。ちょっとアンパンロスになりそうな感じもありますけれども。もうすぐ僕のアンパンはアンパンマンが爆誕しそうな感じというところでですね。そのお話もできたらなと思っております。ということで、次回も元気にお会いできたら良いなと思います。パルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティの私 DY でした。それではまた次回元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。当たり前でも明日は